もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
さて時刻の方は8時35分を回っております、はい、この辺りで、告知の方もありたいと思いますが、 FMK のホームページでは月刊ユキサダイさんのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です、ね、あのサングラス事件が気になる方は聞いてくださいね。タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中です。熊本から様々なユキサダ監督情報を世界へ向けてお届け、月刊ユキサダイさんをゴーズオンでございます。ということで、はい、プレゼント、先月のプレゼントは浜崎あゆみ主演ユキサダイさん監督作品月に沈む、こちらの DVD でございました。はい、当選者は
熊本市の田上さんです。
おめでとうございます。今月のプレゼントなんですが、もうこうリリースほやほや、7月8日にリリースされたばかり、うん、昨年公開になりましたユキサダイサオ監督作品真夜中の5分前、こちらの DVD に監督の直筆サインを入れてプレゼントいたします。
はい、
これあのオーディオコメンタリーとかも入ってるんですよね。
もう俺ずっと喋ってました。
だまあ映画の結構見ながら、ね、裏話とか、
まあ、うまくね喋れないんですよ、その場面で。
その場面で
バッと思いつくじゃない、うん、したらもう次の場面いっちゃうからで、まあ、ちょっとずれたりするんだけど、まあでもまあなんか見ながら、うん、こんな裏があったんだねみたいな、思い出したことももっと喋りたいこといっぱいあるんだけど、なかなかうまく難しいですね。
まあ、あなたの家で、そのコメンタリーをかけながら自分でリアクションしていただくと家でも月刊に伝わ
る。ああなるほど、
なるほど、
そういう楽しみ方も、はい、
そういう使い方も
なるほど
ございますんで、
はい、
こちらの、真夜中の5分前の DVD、はい、こちらをプレゼントいたしますので、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200 番です。そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしています。
こちらの方、当選者の方メッセージも書いてます
ね。はい、田上さんですね、今年は九州の中心で愛を叫ぶラブレターイベントも大々的に開催されますね。特別審査員のハートをわしづかみできる作品を書けるか分かりませんが応募したいなと考えています。アドバイスがあればお願いしますというメッセージをいただいておりましたが、
これ調べましたらね、はい、南九州ラブレターアワード2015ということで、草田監督も審査員に名を連ねている、うんうん、
みたいですね。
みたいですね。
まあ、いやもちろん知ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
いろんなラブレターを応募していただいて、その中から賞、うん、を決めていくというようなことなんですか。
そうね、どうでしょう、多分そうでしょうね。第1回目なんですよねこれね。
対象が5万円分の阿蘇の赤牛と熊門ぬいぐるみ、入選は1万円分の阿蘇の赤牛と熊門のぬいぐるみ。これ入賞者は、ご招待があるみたいですけどね。詳しくは、まあ、ホームページがありますんで、南阿蘇ラブレターアワード2015、こちらの方を検索していただ
く。このね、なんだろう、なんか見てくださいね、この、うん、こう女の子誰なんだろうね、これ ね、 なんかね、
九州の中心で愛を叫ぶって叫んでる女の子のポスターが載ってますけど、
なんかちょっとなんか不思議な雰囲気の、
うん、
可愛らしいね、うん、いい絵ですよねこれね、うんうんうん、なんか
恋人家族友人などあなたの大切な人へ、普段言えない気持ちを綴ってみませんかと、
うん、愛してるだけじゃなくてもいいでしょうね。ラブレターってね、なんかこうなんでしょう、まあ俺でも審査するから、うん、こういう風に書いたらどうですかっていうのは言っちゃダメだよ、ね、
あそうか。
でも嘘つきますからね。夜中に書いたりすると気恥ずかしいよね。
あ、
それを読み返さないっていうのがいいんじゃないでしょうかね。
なるほど、
その思いをそのまま
気恥ずかしいまま出せと。
そう、
あで、ね、
やっちゃ
いいかも、あの、ね、やっちゃった感、
あの、ね、やっちゃった感は必要なんですよ。うんうん、要するに、まあ、これクリエイティブじゃないから、でもラブレターなんていうのは多分書く人はもう夜中に書いてもう読み返さないで出す、
うんうん、
多少の誤字脱字があったとしても勢いがあって、うんうん、だとそれが書けない相手だと無理してるんですよね。
うーん、
その人に対する思いがそれだけ こう詰まってるわけだから、うん、もう私はもうこれを書かなきゃいけないんだと、うん、書かされるみたいな、うん、それ夜中に書いちゃったりすると後で遂行しちゃうと小説みたいになっちゃうでしょ、うん、
あ、なるほどなるほど。
ちょっとなんかでもっとなんか上手に書こうと思うといろんなとこから引用するっていうね、うん
夜中に書くとなんかこう別人格のようになりますよね。なんか違う人が書いたのにこれ誰が書いたみたいになります
ね。ちょっと恥ずかしいね、うん、
その気恥ずかしさがまた良かったりとか。
そう、もう俺シナリオ書いとき夜中にやるんですよね、事務所で、うん、はい、もう一人になって、うん、意外と集中できるんですよ、うん、あっという間に。たまにだから事務所でやるでしょ。で直すときはファミレスでやるんです。
うーん、
ある程度書けるまでは苦しむのは事務所なんです。
うーん、
で生み出せるじゃないですか。で、あーってやっぱりちょっとやっちゃってるわけですよ。もう行き過ぎる。直すのはファミレス。うるさいとこでやるんですよ。そうすると意外とこう人の顔とか見ながら、人がなんかドリンクバー、何またコーラ。じゃあ俺もコーラ行こうかな。
結構皆さんいいヒントがあったんじゃないでしょうか。うん、南阿蘇ラブレターアワード2015。はい、これはね8月30日。当日決心有効だそうなんで、うん、ぜひどんどん応募していただきたいなと思います。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト
ということで、皆さんから、メールファックスいただいております。
はい、こちらはラジオネームフームーンさんです。ゆきさだ監督、いつも楽しい放送ありがとうございます。前回のサングラス事件は特に面白かったです。
反響大きいですね、やっぱね。サングラス事件は、
そんなサングラスもう俺サングラスかけんとかかっこ悪いよね
さて、昨日又吉直樹さんの火花が芥川賞を受賞しましたね、
はいはいはい、
今まで歌手の人なんかが受賞したことはあったと思うんですが、うん、芸人さんの小説が受賞するなんてびっくりです。ゆきさだ監督は舞台や映画やCM なんかいろんな分野にチャレンジしてますけど、小説ってやらないんですか？前にやってた映画の種のコーナーなんかそのまま小説になると思ったんですけど、てんてんてん、いただきました。
なるほど、
うん、
小説は、
小説はね、根気がないとね、あと時間がないと、やっぱりすごくね、芸人で忙しいじゃない、うん、ピースは売れてるわけだから、はい、でもやっぱり又吉さんなんかはやっぱりすごく、僕も火花今ちょうど半分ぐらいまで読んで止まってるんですよ。ちょっと仕事が忙しくて途中で、はい、もうもっと読んでたんだけど、うん、途中ぐらい、まあ、3分の2ぐらいまでかな読んで、やっぱりすごくこと語彙を知ってますよね。やっぱりこの人は多分俺より100倍ぐらい本読んでるなっていうのが分かる。100倍は読んでますね。だけどなんか変な話ですけど、又吉さんより俺の方が映画を100倍ぐらい見てるから、
うんうん、
多分俺は映画監督やれるんだっていう気持ちはあるけど、なんか彼はやっぱり作家としてやっぱりすごく語彙も持ってるし、すごくやっぱ展開とかやっぱり自分のことっていうか、半分自分が思ってること、
芸人さん
の話なので、先輩と後輩の話なんで、うんうん、非常にねビジョンとして見えやすい、うん、でなんか絵が浮かぶ、
うん、
やっぱすごい、それがなんかこう映像がちゃんと言葉でそれだけ巧みにちゃんとこう見せてくれるから、うん、やっぱ素晴らしいなと思うんですよね。でまあ芥川賞を取る取らないっていうのもさっきの話ですけど、まあ、審査をする人たちがいて、
うん、
で何事もそうなんですよ、うん、何事も、さっき僕がなんか社会について語ったりもするけど、それも俺は否定される、俺とは違う人もいるだろうし、それは僕は分かっているわけで、世の中はそうじゃないですか。でもなんか結局こう芸人だから今すごい芸人さんなのにすごいですねっていう言葉が僕は意外で、芸人さんだからすごいのかじゃなくても多分本人がすごいわけで、芸人だろう、だって作家をやってる人たちだってよくよく元々の仕事なんですかって言ったら、まあ一番多い編集者だったりするわけですよね。とかじゃなくて普通の秘書、社長秘書やってましたみたいな方もいらっしゃいますし、企業のね、どっかの、例えば今回直木賞候補には西川美和さんって映画監督ですよね、が一応候補に上がってた、まあ取れなかったんですけど、長い言い訳っていうのがすごく好評でそこに候補になることもすごいじゃないですか。で劇作家の方がいたりとか、で別になんか文章を書いてなかった人がね、ずっと趣味で書いててずっと公募してたら いつしかも本業の小説家になったとかっていう人はやっぱりいっぱいいるから、ただやっぱり一番こう芸人さんみたいな又吉さんみたいな、ね、ある種逆境もありながら、でも逆境じゃなくもうそれだけ有名なんだから、売れなきゃしょうがないし、売れるための賞だったりもするわけだから、そこで普及させるっていうか、もっと純文学をもっと広めたいっていう思いもあるし、いろんな思いが多分そこには重なっていくと思うんですけど、その逆境から、その逆境というか、そのなんですかね、異業種からそういうものに切り込んでいくってすごく大変だなって。
ああ、もう池田監督もそうですよね、
うん、すよ、
映画のフィールドからまあ演劇やったり、それこそ CM やったりっていう、うん、その異業種のところに、
うん、僕個人で言うと、その演劇をやるっていうこと、うんうん、でやっぱりそれはなんかちょっと今回の又吉さんがこうやって火花をこう一発目で小説書いたもので芥川賞って最高峰のものを取るっていうのは、よっぽどすごいんだろうなってやっぱ思っちゃうわけですよ、うんうん、で僕なんかはそのやっぱり演劇が好きでずっと見ていて、どっちかというとなんか映画見るより演劇の方がどんどん多くなっていって、それで映画は逆に言うとやっぱり自分が自分で自分のフィールドだから、今一緒にこう現役でいる人たちのものを見ないで自分っていうものをこう突き詰めて、自分が今どうなんだってことをやっていかないと、何か今の時流っていうか、こういうものになんかこう流されたり、こういうものがいいのかと思うとやっぱりそっちに行ってしまったりしがちだなと思うんですけど、演劇はもっとこうニュートラルっていうか、僕の場合は好きで見てたから、そこが高じて演劇やってみたいって、いまだに僕は新人だと思ってるんですよね。7作作らせてもらってるんですけど、で今回の丹後冬の終わりになんて、もう蜷川さんが作った傑作と言われてる、
伝説の舞台って言われてる、
伝説なんですよ、ね、その伝説をやらないっていうとこから始めないとダメなんですよ。ほうほう、伝説の部分って言われてる、語り草になってるところを封印するとかって思い始めてます。なんだ、そうしないとやっぱりこの丹後冬の終わりにっていう、もうそもそも清水邦夫さんが書いた脚本に、やっぱり蜷川幸雄というの演出の呪縛が、もう完全にがんじがらめするんですよね、何やったってそうなってしまうっていう、でもちろんキャストを変えることで変えれるんじゃないかとかいろいろ思うんですけど、やっぱね、なんかこう自分が挑戦でそういうなんかこう立ち向かってるわけなので、苦労するのは当たり前なんですよね。でやんなきゃよかったと思ったりとか、もしかしたら又吉さんも途中書いてる途中に、私もう俺やんなきゃよかったなっていう、なんかもうやっぱり崇拝しすぎてる先輩たちがいて、その人たちを愛読してる方じゃないですか、又吉さん、だから同じ気持ち、そういう僕、まあ、彼はすごいですけど、それで評価されたわけだから、もう堂々としてていいと思うんだけど、僕なんか演劇なんてまだ駆け出しで、とにかく観客の人が気持ちを持って帰ってもらいたい、この演劇の良さを持って帰ってもらいたいっていう思いでしか言わないですけどね、やっぱそういうすごくこう乗り越えることって難しいですよね、やっぱりなんかこうそういう目で見られますからね、やっぱ映画監督っていう、演歌監督が作った演劇っていう、どこまでも、
まあ9月5日からパルコ劇場での公演ということで、はい、まあこれから稽古が始まるみたいな、
は
い、
福岡とかも来ますからね、
福岡公演日程決まってます、10月12日月曜日、あ、これ祝日ですね、こうキャナルシティ劇場で福岡行われます、チケットの発売は8月1日土曜日だということなんで、皆さん行きたいという方はぜひ、東京に行くもよし、はい、この九州公演、キャナルシティ劇場、こちらの方を見ていただいても構いませんということで、はい、今からじゃあ本当に苦労が始まるっていう感じですか。
昨日もちょっといろいろちょっとね、いろいろ議論してたんですけど、まあ何が正しいかは、僕らがこの1ヶ月間稽古をして、そこで出した答えが、もう全て今回のこの丹後冬の終わりにっていう新たに演出された作品なんで、まあそれをどう受け止めていただけるかという、まあ僕もドキドキしてますけど楽しみでもあるという。
いや、もう主役のね三上博史さん、
はい、
僕好きな俳優さんなんですよ ね、
すね。これはね結構ハマり役だと思ってるんで、楽しめるんじゃない
か。看護冬の終わりに楽しみです、
はい、月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト
いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50、 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。